実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、新井真希です。夏休み中という方も多いのではないでしょうか。今日も経済と英語をご一緒に学んでいきましょう。今日の解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんです。よろしくお願いします。
森下です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is Kamala Harris picks Minnesota Governor Tim Walz as running mate. Ex-teacher to help Democratic presidential ticket appeal to rural white voters in Midwest.
日経アジアのオリジナルです。関連する記事は8月6日の日経電子版。アメリカ民主副大統領候補にウォルズ知事。農村白人票に照準。11月のアメリカ大統領選挙に向けてバイデン大統領に代わって民主党の候補になったカマラ・ハリス副大統領がミネソタ州知事ティム・ウォルズ氏を副大統領候補に指名しました。元教師のウォルズ氏は中西部の白人の多い地域で人気が高いということです。新たに登場した民主党候補の2人が共和党のトランプ元大統領のチームにどう対抗するか注目が集まっています。さあ森下さん、まず記事の見出しから大統領選ならではの表現を見ていきたいと思います。
はい、趣味出しにハリス氏がウォルズ氏をランニングメイトに選んだとあります。これはアメリカの大統領選挙における副大統領候補を指す表現で、日本語では一緒に走るという意味の伴走者とも言われます。元教師のウォルズ知事の登場で民主党の大統領副大統領候補
Democratic Presidential Ticket
に対する中西部の農村や白人地域での支持が高まる可能性があると言われています。この Ticket には候補者名簿の意味がありますが、大統領選挙では大統領副大統領候補のペアを指します。
はい、ハリス氏がバイデン大統領に代わって候補になってから大統領選が一変しましたね。
その通りですね。バイデン大統領が民主党候補だった時はトランプ候補が優勢でしたが、ハリス候補になって逆転したという世論調査もあります。はい、アメリカではバイデン、トランプ氏のどちらも支持しない人たちはダブルヘイターと呼ばれます。ハリス候補は別の候補者を待ち望んでいた、そんなダブルヘイターたちの支持を集めています。当選すればアメリカ史上初の女性大統領、2人目の黒人大統領で初の南アジア系でもあります。共和党が人工中絶に厳しいのと対照的に、ハリスさんは女性の生殖に関する権利
Reproductive Rights
を擁護してきたこともあり、多くの女性の支持も集めています。
はい、それから記事にはウォルズ氏の登用は激戦州での票の確保を狙っているとありますね。
はい、大統領選の本選では州の人口に応じて選挙人
electors
が割り当てられて、その集合である選挙人団
electoral college
が大統領を選びます。民主党共和党が選挙でいつも拮抗する激戦州
Battleground State
は揺れる州という意味で
Swing State
とも呼ばれます。ペンシルベニア、ウィスコンシン、ミシガンなどが代表的で、人種や文化の多様性が高く中産階級の労働者が多い地域です。トランプ氏の副大統領候補バンス氏はアパラチア山脈地帯の白人労働者階級、英語では
Hillbilly
の代表と言われます。一方のウォルズ氏はハートランド
Heartland
と呼ばれる農業の盛んなアメリカ中西部にあるミネソタ州の知事で労働者に近い立場です。両党が激戦州での票の確保を競っています。ウォルズ氏はトランプ氏を奇妙だ
Weird
と表現して、共和党攻撃の先頭に立ってきた人物でもあります。
はい、引き続き見守りたいと思います。はい、以上日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。 この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア日経 .com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan's affordable gyms plan to expand into China and Taiwan。
日本の低価格ジム、中国、台湾へ。日経アジアオリジナルです。8月14日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Japan's affordable gyms plan to expand into China and Taiwan. Fitness facilities offer personal care, laundry and games with more to come. RiseUp Group, a Japanese fitness club operator, is expanding its convenience gym business to China, Hong Kong, and Taiwan, and offers additional services, including nail printing, laundry, and even karaoke.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Operator
運営会社、運営事業者。
Operator
Nail printing
セルフネイル。
Nail printing。
カラオケの英語の発音は元の日本語とはかなり違いますね。The English pronunciation of karaoke is quite different from the original Japanese, isn't it?
Yes, very different. Part of the reason is that there are no words in English that end with the short k sound as in Japanese. If a word ends with a vowel, especially with o, u, or e, it will have a longer flowing sound.
英語には日本語のように短い K の音で終わる単語がないということなんですね。単語が母音、特に O、U、E で終わると、より長く流れるような音になります。
And so in English, for karaoke, we pronounce it karaoke. For sake, we pronounce it sake, for example.
だから英語だとカラオケはケリーオーキー、それから酒はサキーなどと発音するということですね、
うん、
私は友達で大輔って子がいたんですけれども、大輔がやっぱりね、アメリカで友達にはなんて呼ばれるか、
大好き
そうなるんですよなんか得ですよねさあ、では続いて第2パラグラフです。
RiseUp's ChocoZap is a chain of unattended fitness facilities that offer unlimited use of training machines 24 hours a day, 365 days a year, for about 3,000 yen, or $19, per month, considerably cheaper than competitors charging between 7,000 and 14,000 yen.
第2パラグラフのキーワードです。
Unattended.
無人の付き添い操作員がいない。
Unattended.
Unlimited use.
使い放題、利用上限がない。
Unlimited use.
続いて第3パラグラフです。
Unlike RiseUp's full one-to-one personal training program, ChocoZap offers affordable exercise at locations close to home so that they can be easily fitted into daily life as convenience gyms.
第3パラグラフのキーワードです。
One-to-one.
1対1の。
One-to-one.
Affordable.
手頃な料金の、低価格の。
Affordable.
Fit into.
何々に組み込む、何々に合う。
Fit into.
例文お願いします。
I had thought I would be too busy next week to attend the meeting, but now it looks like I can fit it into my schedule.
来週は忙しくて会議に出席できないのではないかと思っていましたが、今はどうにか予定に組み込めそうです。
I had thought I would be too busy next week to attend the meeting, but now it looks like I can fit it into my schedule.
続いて第4パラグラフです。
Conveniences include amusements and personal care. Among the services being offered at multiple locations are nail care and hair removal. Karaoke, golf simulators, and coin-operated laundromats are also already available with billiards and darts in the pipeline, according to the company.
第4パラグラフのキーワードです。
Coin-operated laundromat.
Coin laundry.
Coin-operated laundromat.
In the pipeline.
準備中の
In the pipeline.
例文お願いします。
The movie production company is releasing two new films this year, with three more in the pipeline.
この映画制作会社は今年2本の新作映画を公開し、さらに3本の映画を制作中です。
The movie production company is releasing two new films this year, with three more in the pipeline.
続いて第5パラグラフです。
Rizap opened its first ChocoZap in July 2022. That was after the COVID-19 pandemic when people avoided going to gyms for fear of infection. As of this May, the concept had expanded to 1,500 venues with 1.2 million members, making it the largest fitness chain in Japan. The goal is to have 2,800 locations in Japan by March 2026 and another 1,000 by the following March.
第5パラグラフのキーワードです。
For fear of
何々を恐れて
For fear of
Infection
感染
Infection
Venue
この場合、店舗開催地、会場
Venue
続いて第6パラグラフです。
Asia also beckons, particularly China, where some cities are being singled out for trial.
第6パラグラフのキーワードです。
Beckon.
招き寄せる、魅力がある。
Beckon.
Single out.
何々を選び出す、選抜する。
Single out.
以上、注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。日本の低価格ジムが中国、台湾への進出を計画しています。パーソナルトレーニングジムのライザップを運営するライザップグループが展開するチョコザップは、フィットネスジムだけでなく、セルフのエステやネイルなどのパーソナルケア、ランドリー、ゲームなどのサービスも手頃な価格で提供するということです。さあ森下さん、チョコザップ1ヶ月2980円で使い放題ということで急成長しているようですね。
はい。低価格ジムはアメリカ発のエニタイムフィットネスという店舗が日本で2010年からチェーン展開していました。チョコザップは短期間の体型改善などを売り物にするジムのライザップが2022年7月から展開して急速に店舗を増やしています。1ヶ月2980円の会費で24時間いつでもランニングマシンや筋トレ機器だけでなく店舗によってセルフのネイルやランドリー、カラオケも使い放題ということでジムを中心とした各種サービスのコンビニのサブスクのような形で店舗を増やしています。今年5月の時点で1500施設、会員数120万人と日本最大のフィットネスチェーンに急成長しました。2026年3月までに国内で2800施設、27年3月にはさらに1000施設増やす計画ということですね。
急成長の理由はどこにあるのでしょうか。
日本でもインフレが強まり、多くの人が生活防衛のためにジムの出費は抑える時期に通常のジムのほぼ半額以下という低価格に設定しました。コロナが少し落ち着いた時期でもありました。しかも通常のジムにはないか、あっても有料の様々なサービスを無料で食べ放題のように提供する新しい発想に目新しさもあります。ただ無人店舗ですのでお試し利用や見学ができず、興味を持った人が試すためには有料会員にならなくてはならないという点があります。確かに新業態としての立ち上がりは好調なようですが、今後は継続的に会員を満足させ続けることができるかどうかが鍵になると思います。無人店舗なので施設の利用状況や会員のマナーなどが課題になるでしょうし、店舗に対する会員が増えすぎて使いたいときに使えないといった状態が起きると顧客の不満が高まる可能性があります。 この点はアプリで混雑状況が確認できるので、消費者が自分で混雑を回避してくれると会社側は説明していますね。
うん、その日本ではこうやって広げているわけですけれども、海外ではどうでしょうか。
国や市場によって現地のフィットネスなどのサービス業の状況や消費者のニーズが大きく違うので、マーケットに合った柔軟な運営サービス提供が必要になってくると思います。同社の広報担当者は、台湾や香港では低価格でインパクトが出せた、しかし中国本土やアメリカでは低価格のジムはすでに存在するので、価格以外の付加価値をつける必要があると言っていますね。
はい、ありがとうございます。以上、今週のニュースでした。ではもう一度聞いてみましょう。
Japan's affordable gyms plan to expand into China and Taiwan. Fitness facilities offer personal care, laundry, and games with more to come. Rizap Group, a Japanese fitness club operator, is expanding its convenience gym business to China, Hong Kong, and Taiwan.And offers additional services, including nail printing, laundry, and even karaoke. Rizap's ChocoZap is a chain of unattended fitness facilities that offer unlimited use of training machines 24 hours a day, 365 days a year, for about 3,000 yen or $19 per month, considerably cheaper than competitors charging between 7,000 and 14,000 yen.Unlike RiseApp's full one-to-one personal training program, ChocoZap offers affordable exercise at locations close to home so that they can be easily fitted into daily life as convenience gyms. Conveniences include amusements and personal care. Among the services being offered at multiple locations are nail care and hair removal. Karaoke, golf simulators, and coin-operated laundromats are also already available, with billiards and darts in the pipeline, according to the company. RiseApp opened its first ChocoZap in July 2022. That was after the COVID-19 pandemic, when people avoided going to gyms for fear of infection. As of this May, the concept had expanded to 1,500 venues with 1.2 million members, making it the largest fitness chain in Japan. The goal is to have 2,800 locations in Japan by March 2026 and another 1,000 by the following March.Asia also beckons, particularly China, where some cities are being singled out for trial.
番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリー、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてください。さあ、そして来週は競馬中継のため本放送時間が変わります。夜10時40分から11時の放送となりますので、ご注意ください。解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。